知りたいご近所さんの働き方、いろんな働き方知りたいご近所さんの働き方、世田谷キャリアポート、世田谷キャリアポート、世田谷キャリアポート、
世田キャリパーソナリティの勝木陽子です。世田谷の人たちのいろんな働き方をお伝えしています。さあ、今回のゲストはハラスメントに詳しいと言っていいんでしょうか、弁護士の花輪宗平さんです。こんにちは。
こんにちは。ハラスメントに詳しい弁護士のはずの花輪です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
花輪先生、弁護士ということでございますが、自己紹介をまずお願いしたいと思います。
はい、港区の西新橋、虎ノ門ヒルズの近所で法律事務所を経営しております。もともと離婚事件とか、借金の、ね、整理をする債務整理、あと中小企業の顧問など何でもやっていました。刑事弁護もやっていたというか今でもやってるんですけれども、まあ、何が専門なんですかって聞かれて、以前は何でもやりますっていうふうに答えてたような感じの事務所になります。
はい、ちなみに花輪さん、刑事弁護ってよくテレビドラマに出てくるなんて言うんでしょうか、アクリルのところでこう会うようなやつですか。
はい、アクリル板で初めて会ってドキドキするっていう経験を何度も何度もしてますね。あれ、あの瞬間だけはちょっと緊張します。
あれは本当にドラマだけじゃなくて本当にあるっていうことなんですね。
本当にもうちょっとくすんだ感じのアクリル板っていう感じですね。
なんか今日はね、その話を聞きたいところなんですけれども、ハラスメントの話を聞いていきたいと思いますが、7月にはね、世田谷のパブリコで勉強会も開かれる子ども性暴力防止法の勉強会なんかも主催されていらっしゃるということでね、はい、このことは後ほどねまたお聞きしたいと思います。まあ、先ほどからハラスメントに詳しいというふうに言われているんですが、今はハラスメント問題にかなり真剣に取り組まれているということですよね。
はい、時間的にはもう結構な割合をこの関係にかけてやってると思ってます。
どんなことがきっかけというか、どうして何でもやってた方がどうしてそこに行かれたんでしょうか。
逆にもともと何でもやってたっていうのが一番きっかけとしては大きいかもしれないんですよね。ハラスメント被害に遭ってる方の話聞いて、まあ、なんとか力になりたいんだけど、ハラスメントって証拠に残りにくい問題なんで、証拠の点が弱くて、これはハラスメント認定されるの難しそうだぞっていうので、何度か悔しい思いを相談を受けててしたことがあります。私は基本的に泣き寝入りをね進めることはしないんですけど、結果としてはやっぱそうなってたのかな。
難しいなと、相談を受けてもっていうことですね。はい、そうなっていたと。はい、
で逆に中小企業の顧問やってると、会社側でハラスメントってほどじゃないのにな、けど社員さんがハラスメントって言ってるなって言って、おそらく社員さんの側から見ると、潰す側に回っていたこともありました。
そかそか、その被害者側もあれば、その企業側っていうのも両方の立場をご経験なさってるってことですね。
はい、どっちもしょっちゅうやることがありました。
はい、
でいろんな立場やってみて、これはなんか被害者側とか加害者側とか会社側っていう、代理人って、弁護士は代理人として活動するのが主なんですけれども、それだけだとどうにも解決できないなというふうにずっと思っていたんですね。
はあはあ。
で、その最中、ちょうどもう3年前になるんですけど、2022年4月に、会社の規模問わずにハラスメント相談窓口を必ず置きなさいっていう法律ができたんですけど、勝木さん、これって知ってました？
いや、全く知りませんでした。これ何法とか言うんですかね。
いろいろあるんですけど、
ですね、
ほとんど私もこの法律の話をしてもですね、みんな知らなくてですね、3年経っても知られてないので、実はちょっとショックを受けてる状態なんですけれども。
ちょっと待って、これ本当皆さん会社を持たれてる方で聞いてらっしゃる方もいると思うし、今お勤めの方で聞いてらっしゃる方もいると思うんですけども、知ってましたかね。
知られてないんですよね。多分知らないんじゃないかな
と。すると調べてみると、自分の会社にはそういう相談窓口があるけれども、今の時点で知らないという人もいるかもしれないですよね。
はい、置かれているけど知らない、上場しているような企業であれば必ず置かれてはいると思うので、ただ知らない、それでも知らないという人も多いと思います。 ただ中小企業になるともう置いてないところも結構まだまだある感じですね。
ちょっとあんま聞いたことがないで、置いたよっていうのも聞いたことないですね。はい、
まあ、あの働いてる人の中ではサラリーマン以外もね、フリーランスの人っていうのもいると思うんですけど、はい、フリーランスの人のために発注側にハラスメントの相談窓口置くって話も去年の10月から決まっているんですよ。でこれも全く知られてないと思います。いかがですか、勝木さん、これ知ってました？
まあ、私は発注される側の方が多いと思うんですけれども、うん、そこでその発注する側がなんかこうハラスメントをしたときに私が相談できるってことですか？
おっしゃる通りです。
全く知りませんね、本当に。
で知られてないんですよ、こうやって、
はい。
でまあ未だに知られてないこの制度なんですけども、うんうん、まあ、私がね相談窓口をお手伝いすれば被害者側とか加害者側とか会社側とかね、単純なそれぞれの立場を超えてちゃんと力になれるんじゃないかなというふうにこの時思ったんですね。
いうことなんですね。両方の話を聞ける窓口ってことになるわけですね。そうなんですね。
そうですね、まあ、どの立場で聞くかはともかく、まあ、一番最初にやはり相談に来る方は被害者の方が多いので、被害者の方のために会社の弁護士、会社の窓口として聞くことができるっていうちょっと変わった立場なのがポイントなのかなというふうに思っています。
具体的に言うとどんな感じになるんですか？
まあ、私弁護士なので、まあ、ハラスメントに限らずトラブルって、大体一番最初の一手、初手で間違えてることが多いんですね。
そう、わかる。
例えば相手の話ちゃんと聞いてないとか、聞いたふりしてるのに確信外してるとかで、その結果相手を怒らせて大きなトラブルになっちゃうってことが大半なんですよ。
これはもう聞いてる人もね、多分すごい大きくうなずいてると思うんですけど、とにかく初動のミスっていうのはね、まあ、パートナーとのいさかいでも大体そういうことが多いですよね。
まさに
そうです。はい。何でもトラブルは最初の一手が間違えることが大きいということですね。
はい、私やっぱりいろいろな事件、これは離婚から債務整理から何からいろいろやってきたおかげで、ああやっぱ最初でこけると全部あとうまくいかないんだなって、まあ、その経験が意外と生きてる気がしますね。
なるほど。
なんとなくイメージ湧きます、初動。例えばパワハラの時にどんな感じになるかって勝木さんイメージできますか？
パワハラ、まあ、向こうから言われるってことですか？
まあ、被害者の方から相談を受けたとき、どんな風に被害者の方が最初言ってくるかって。
それはですね、ある程度の年代の方だったら全員パワハラは受けたことがあると思うので、得意だと思うんですけれども、まあ、こんなことじゃダメだ、寝ずに働け、お前は仕事ができないとか、そういうことを言われるみたいなイメージですよね。
あ、そうです、そうです、うんうん。でそれを言われた方って相談するときって最初に第一声何言うかってイメージはきますか？
めっちゃ最低とか。
そうなんですよ。
こんなこと、こんな言い方しないか、最低なこと言われちゃった、
すごいひどいこと言われたとか怖かったって。まあ、大体最初の一言ってそういうふうに言うんですね。で、はい、相談窓口やってても大体そういうふうな、なんていうのかな、どう感じたかっていう話を最初にとにかく喋られることが多いんです。
相談窓口で相談してくる人も、もしもしすごいひどいこと、ひどいんです、嫌だったんですってところから始まるってことですね。
はい、でそれで始まって、それで、はい、そこをずっとぐるぐる話しちゃうようなパターンのことが多いんですね。
ああ、はいはいはい。それなんかちょっと愚痴、友達とする愚痴みたいなことを普通に相談窓口に言ってくるっていうこと。
そうなんですよ。で職場でのパワハラっていうのは基本的には職場で起きることを中心にしていますので、はい、職場で愚痴を職場の人に言うわけにいかないから、はい、言う先として相談窓口が選ばれることが多いんですね。
そういうことをまず言われてしまう。でもそうするとそこからはどんな感じになるんですか？
これ弁護士じゃないとよくありがちなのが、ああひどいこと言われたんですね、それは怖かったんですねと、まあ、相手の言ってることをね、復唱するぐらいは大体みんなできるんですよ。
言います、はい。
話し方講座とかで習ったような感じ。
私もよく大体話し方講座でそれは言います。はい、はい、
けど、だいたいこういうパワハラとか普段あんまり聞かない話を人に正面から相談されたときって、はい、頭ではずっとどうやればこの問題沈静化するかなとか、どうやってこの言った人に伝えればいいのかなって別のことを考えてることが多いんですね。
確かにそのもちろん友達の愚痴だったらそれはひどかったね最悪だねで済むけれども、会社とかで言われたら、これはどう誰に言って何をどうすればいいのかっていうことを瞬時に頭の中でめちゃくちゃ考えちゃいますよね。
そうなんですよ、別のこと実際は話聞いてるのに考えちゃうんですよね。
そっか、ということはどんどんすれ違っていくっていうことになるん
です
ね、はい、
でそのすれ違った結果がさっき言った初動での間違いを生んでることがとってもとってもとっても多いんですよ。
分かりやすい、確かに本当にそうです。いや聞いてないっていうふうに花田さんおっしゃったけれども、いや聞いてるよねって思ったんですよね、はい、だけどそうではないってことですね、
はい、そう、聞いてもらってる側は、うん、もう自分の愚痴を言うだけは言ってるんだけど、まあなんか関心が本当にあるわけじゃなくて別のことを考えてるなっていうのが顔から分かっちゃうんですよね、こういう時って。なんでわだかまりが残って、まあ、すれ違ってどんどんすれ違っていく、まあ、それが一番辛いところなんですよね。
実際はどんな感じなんですかね、どういうふうに言ってた
んですか。まさにこうなっていっちゃうんで、どんどんすれ違って、本当はこういうこと言われたのにっていうふうな話で後で噴火するというパターンが多いというふうに思っています。なので私がやるときだと、まあひどいこと言われたんですね、まあ、そこまでは僕も言います大体、はい、で例えばどんなひどいことを言われたんですか、ちょっと心配でって、まあ、そういうふうな言い方でちょっと一言付け加えるんですね。
そうするとこうちょっと聞いてもらってるという感じになってくるということになるわけですね。そうそう、
やはりコミュニケーションしながら相手が何か言ったことに対して答えてると、あ、聞いてもらったっていう感じがやっぱ出るので、今みたいに一言投げかけることってとっても大事なんですよ。
そういうことですね。でしかもその事実というか、そのこういうことがあったということをちゃんとこうなんて言うんでしょう、聞き取っていくっていうことができるわけですよね。
そうそうそう、まさにそういうことなんですよ。どういうことがあったんですかとか、今のじゃ分からないので、もっと具体的に話してくださいっていうのと、さっきみたいに例えばどんなひどいこと言われたんですかって心配なんでっていうふうに聞くのと同じことを言ってるんですけど、全然受け手が違うのってなんとなくイメージ分かりますか。
来ます来ます。それを相談窓口でやるっていう形になるわけなんですか。
そうなんですよ、相談窓口のいきなり電話かかってきたその1手目からそれをやるっていうのが実はポイントなんですね、
はい、これめちゃくちゃ重要ですよね。なんか私は実は皆さんもそういう方が結構多いと思うんですけど、相談窓口に電話するからにはなんか 5W1H とかを整えて、このようなことで困っているのでっていうのをものすごくちゃんとやらなきゃいけないのかなともやっぱ思っちゃうじゃないですか。
おっしゃる通りです。事前にはみんなそう思ってますし、相談窓口の相談表などを見てると 5W1H に沿って説明してくださいとか書いてあるんですけど、
はい、
自分がですね被害に遭った時に、はい、そんなことできますかって話ですよ。
できないできないできない、
できないですよね。僕だって自分自身が受けた時にそんないきなり頭整理して人に伝えることをなんかまずできないと思うんですよ。だから逆にそのために相談窓口があって、
うんうんうん、
頭の思考の整理をしてあげて言いたいことを言った中から 5W1H に整えていって、うん、あなたはこういうことを受けてこういうことをされたからひどいというふうに思ってるんですねっていうことを言うのがちゃんとお話を聞いて報告できるような体制を作った、相談の前提になる部分をやったっていうことになるわけです。
いやちょっとその弁護士さんが相談窓口ってなると、なんかまず事実のチェックをいたしますとか、なんかファクトチェックみたいな感じになるのかと思ったら、そうでは、弁護士さんって全員そう、どういう感じなんですか。花輪さんだからそうなのか、弁護士さんは全員そういう感じで聞いてくれるのかっていうのはどういう感じなんですかね。
あの弁護士って芸風、芸風ってあえて言いますけど、芸風すごいいろいろなので、私はどっちかっていうと感情が人の行動を決めると思っているので、感情をまず話してもらって、その中から事実をこっちの方で上手に拾っていくというふうにするようにしています。感情で溺れてる人に対して事実を言えとか、そういうこと聞いてんじゃないんだよって頭ごなしにすると喋れなくなっちゃうので、そこを大事にしてますが、そういうちょっとあんまりコミュニケーションが得意じゃない弁護士も一部にはいるかもしれません。
あとはなんかね、この相談窓口選びっていうのも非常に大事な気がしてきたんですけれども、あのどうですかね、皆さん結構相談窓口ってイメージつきましたかね。なんかあのその法律の相談とかそういうことではないっていうことなんですかね。
そうですね、あの相談窓口っていうふうに、これあの法律にね、相談できる体制を整えることっていうふうに会社に求めているので、相談窓口って言われてるんですけど、はい、どっちかっていうと相談窓口よりは通報窓口、まあ、広域通報などあの、ね、はい、とある県などで話題になってますけど、ああいう通報窓口にどっちかとするとニュアンスが近いかなっていうふうに思ってます。
ちょっと待って、通報窓口って言うとますますなんかすごい一般人からしてみるとなんか怖い、なんかめちゃくちゃすごいことじゃない限りなんか電話できない気がしてきちゃうんですけれども、この場合の通報窓口っていうのはどういう
の？ハラスメント受けて困ってるんですっていう愚痴を言う方だと思ってていいと思います。
そういうことですね。
逆に自分の中でどう消化していいか分かんないときに言う場であってあるべきだと思いますし、法律上どうだとかこうだっていう判断する手前のところ、あの自分の気持ちを人に話して整理できるようにする場が相談窓口、通報窓口なのかなっていうふうに思います。
なんかちょっともやもやしてると、なんか毎日無視されてるとか、なんかそうちょっと私だけ何かに誘われてないとか、ちょっともやってると、まあ、言葉の暴力だけじゃないようなもやつきっていうのもあると思うんですよね。そういうようなことでも大丈夫ということですか？
はい、そういうのでも全然大丈夫です。むしろそういう話を最初にしやすくできるようにすること自体が相談窓口の役割なんじゃないかなというふうに僕は思っています。
なんかその会社の方で設置している相談窓口ってなると、なんかちょっとなんか会社の人に言われたりとか、なんかいろいろなんかすごい会社側だから、いやそんなことちょっと我慢してくれみたいな空気になるんじゃないかとか、いろいろやっぱり電話する側はドキドキしちゃいますよね。それはどういう立場っていうか、相談窓口の立場ってどういう感じなんですか？
私が大事にしているのはあくまで電話をしてきてくれた人、その人の話をちゃんと聞く、はい、その人のための窓口だっていうふうな位置づけで動いています。もちろんそれは相談窓口の担当者によって正直バラバラで、あのこういう窓口っていうのは守秘義務を徹底しなきゃいけないとか、あの他の人に話しちゃいけないとか、相談したこと自体をもって不利益に扱っちゃいけないっていうふうにはルール上は定められてはいます。なのであのそれを信用して相談していただきたいっていうのが建前なんですが、まあ、必ずしも全ての会社でねそれが実現できているわけではないので、そこがちょっと大変だなというふうに思ってます。ただ少なくとも私が担当者をやるときは、あの依頼する会社からもあくまで電話してきた人のためにやりますよ、それがひいては会社のためにもなりますよ、初動が大事なので最初にちゃんと電話してきた人の、メールを送ってきた人の話をちゃんと聞くことが一番大事ですよっていうふうなのをお伝えして、理解いただいたところとだけあの窓口の担当者をやらせていただくようにはしていますね。
今ね、会社のためにもなるんですよと会社の方におっしゃってるということなんですが、その会社のためっていうところをもうちょっと詳しく教えてもらってもいいですか？
はい、あの基本的には、最初にあの困ってた人が連絡してくる人窓口なので、
はい、
あのその困ってる人のためっていうのはさっきから何回も言ってるんですけど、会社は何のために窓口を置いてるかというと、働いてる人の職場の環境が悪くなるから ハラスメントとかがあるとね悪くなるから、はいはい、そういう窓口を置いてるわけです、
うん、
でハラスメントが実際に起きてそのまま野放しになっちゃうとこれどんどんどんどん増えていくんですよ、うん、ハラスメントってエスカレートする傾向があるのでどんどんどんどん職場の環境が悪くなっていくし、
うんうん、
1人いたら他の人もいいかなって言ってどんどん緩んでっちゃって横にも広がっていくんです、うん、って考えるとハラスメントをできる限り起きないような職場にした方が働きやすいし、うん、働いてる人も働きやすい環境になってるんですね、うん、でそのためには結局初動が大事で初動が大事ってことは、はい、電話してきた人の力になることが大事でそれをやることが結果としてハラスメントが減って会社としてもハッピーっていう問題になるってことですね、
そういうこと。
今ねやっぱハラスメントとか働く環境で人がすぐ辞めちゃうんですね、これまた、
うんそうですね、
年齢格差じゃないんですけど、
うん、
40後半の人の感覚と20代の方の感覚ってもう天と地ほど差があるので、うん、なのでそういうののクッションになるためにもね、こうやってちゃんと話を聞く窓口があることが肝心なんじゃないかなというふうに私は思っています。
その相談窓口っていうのはそういう初動をその働く人にも大事だしその環境を作ってる会社にとっても大事っていうことがよく分かったんですが、その会社は相談窓口を置けば万事 OK というわけではないですよね。
ないですね。厚生労働省は10個ぐらいアクション上げてて、はい、10個ぐらいやれっていうふうに言ってるんですけど、うん、
です、
まあ、正直私はそれ10個やるのはいきなり今まで何もやってないのにやるのは難しいと思ってるので、とりあえず3つおすすめしてます、
はいはい、
うち3つの1つが、まあ、相談窓口を置いてくださいねっていうことなんですけれども、
はい、
まあ、1つ目はハラスメント許さないと会社内で宣言すること、ルールにすることなのかなというふうに思っています。時々会社がね急にそんなこと言い出すして、うん、まあ、実態整ってないのになって社員の皆さんが思ってるのは知ってるんですけど、
はい、
まあ、とりあえず口に出さないとね何も始まらないので、で口に出す以上は過去はさておき今後はやるぞっていう宣言にもなるので、まあ、これはとにかく大事なのかなというふうに思っています。で2つ目は研修ですね。研修やることで直ちにハラスメントを防ぐってことはできないんですけど、うん、まあ、ちゃんとした研修をやると、あくまでちゃんとした研修限定ですけどね、
うん、
やると、まあ、どういうことがハラスメントなのかっていう共通言語みたいなものが、
はい、
社内で共有することができるので、
はい、
これ結構ねみんなバラバラなので、
うん、
共通の基準ができるっていう意味でね研修があるととてもいいのかなというふうに思ってます。必ずこの宣言することと研修と相談窓口、この3つをセットにしてやることがとても大事かなというふうに思っています。
これ確かにこの研修っていうのもすごく大事ですよね。なんかよくこう冗談であれもこれもハラスメントとか言ってるともう何も喋らないのが一番いいみたいな感じになってくるわけじゃないですか。そうではないっていうことですよね。社内の空気を良くしてい
くことを教えてあげることがとにかく大事、まあ、ハラスメントって受け手基準と言われて被害者が嫌だと思ったら全部ハラスメントみたいな誤解がね、今日その話は無理する時間ではないので誤解って言っておきますけど、誤解を解くだけでも相当息苦しさがなくなってみんなが働きやすくなるためにあるんだなって気持ちになってもらえると思うので、できればそういう前向きな気持ちになる研修をやれるといいですね。
もうね、多分40代後半から50代の上司にしてみたらもう何を言ってもハラスメントって言われるんじゃないかっていう、今度そういう恐怖感、それで相談窓口まで置かれちゃったらもう何も言わない方がマシだっていう気持ちになりがちだけど、それを解くのが研修っていうことでもあるってことですよね。
はい、おっしゃる通りです。
なるほど。さあ、まあそのいろいろとこの3つのやらなければならないというか3つのおすすめアクションというのもお聞きしたんですが、それ以外にこう何か会社にとっていいこと、あ、こういうことやっていてよかったなって思えるようなことってありますか？
メリット大事ですよね。まあ、法律だからやんなさいっていうのは弁護士よく言うんですけど、 あの逆にこれは具体的な経験でお話しした方が分かりやすいかなと思って、
はい、お願いします、はい、
具体的な話でお話しようかなと思うんですけど、うん、私世田谷区のね、あの私立の保育園でも相談窓口実は担当しています。
はいはい。
でその保育園、あの外部相談窓口設置しただけじゃなくて、まあ、さっき申し上げたハラスメントの、ね、研修とか、まあ、その他にも働きやすい環境いろいろ整えたことでね、目に見えるほど離職率下がったんですよ。
すごい。
あのこれがなんかあの 5% とか 10% とかいうレベルじゃなくて、本当格段に目に見えるほど変わったので、やっぱ働きやすさ、ハラスメントの研修とか窓口も含めた働きやすさって働く人にとって本当大事なんだなって、僕それ見てて実感したんですよね。なんで、まあ、こういう制度ってね、あの矢継ぎ早に導入、これね一個一個ねバラバラにやってもね、なんか変わったなとしか思わないんだけど、例えば今年はこういうキャンペーンをやる、働きやすさ改善キャンペーンをやるって言って、まあ、矢継ぎ早に導入して、まあ、さらに形だけじゃなくてね、これ形だけじゃなくてがポイントなんですけど、ちゃんと実質が伴う形でね進めると、あ、経営陣もなんか本気になってやろうとしてるんだなって空気が変わって、うん、ここだったら働く、長く働けそうとか安心して働けそうって思って、まあ、定着していくっていうのがどうもあるみたいっていうのはちょっと経験したので、まあ、それをメリットとしてお伝えしようかなというふうに思います。
あの制度や法律っていうのももちろんそれを整備していくっていうのは大事なんだけども、それをじゃあどう運用していくかというか、そこに魂を入れていくっていうのはやっぱりその会社とかその相談窓口とかそういったものの内容にもよるっていうことなんですね。
はい、おっしゃる通りです。もう魂とか情熱僕大好きなんで、けどねそれやりすぎるとパワハラになっちゃうから、あのスマートに魂と情熱とかを込めていくっていうのがとても大事なんじゃないかなというふうに思います。
私のホットスポットのコーナーです。世田谷区内でおすすめのホットできる場所を紹介していただきます。花間さんのホットスポットは
小田急線梅ヶ丘駅前にあるパブリコっていう、カフェも併設している施設です。
はい、はい、これはどういうところでしょうか。
ここはあの小さなカルチャーセンターっていうふうに言われてるんですけど、うんうん、まあ、先ほどお伝えした通りカフェもあって、何よりですね、はい、嬉しかったの手作りのケーキセットが500円からと。
おお、安く
て美味しいんですよ、うん、本当に。で、まあ、室内も木目でね、とってもあったかい雰囲気なんで、うん、本当にホッとします。2025年7月来月なんですけど、まあ、ここで、はい、講演会とか勉強会する場所を探してて、まあ、それでパブリコにたどり着いたっていうことなんですね、
はい、
でテーマが絵本なんですごいぴったりだなっていうふうに惚れ込んでいる場所になります。
セタキャリ
キャリ。今日は弁護士の花輪宗平さんにゲストに来ていただいていたのですが、何かリスナーの皆さんにお知らせなどありますでしょうか。
2つあります。
はい、
1つは先ほどお話した勉強会になります。
うん、勉強会。
あの私はあの保育園の先生たちと2ヶ月に1回勉強会をやってるんですけど、
はい、
今までリモートだったんですが、今回世田谷区の先ほど言ったパブリコで7月26日に絵本の中の子どもの安心安全というテーマで、国学院大学教授の鈴木美幸先生にあのご講演いただこうというふうに考えております。
はい、
で絵本っていう、まあ、誰もが小さい頃に触れたもので、温かいお話をみんなで聞いて子どもの安全を考える場にしたいなというふうに思っております。で、皆さんにメッセージなんですけど、保育士の方に、ね、限らず参加できますので、まあ、ぜひお近くですので参加いただければと思います。
はい、梅ヶ丘駅のすぐ近くということですし、パブリコっていう場所もね、あの花輪さんのおすすめの場所ということなので、ぜひ皆さんお出かけいただければなと思います。そしてもう一つは、
まあ、もう一つは、まあ、私のライフワークでもあるハラスメントのお話なんですけど、
はいはい、
東京都4月からですね、あのカスハラが条例で禁止されました。
はい、カスハラというのはまたちょっといろんなハラがありますが、
はい、 カスハラっていうのは、まあ、ちゃんと言うとカスタマーハラスメントっていうんですけれど、はい、
うん、
今まで あのハラスメントと違って、今までのハラスメントって基本的には職場の中のハラスメント、
はい、
カスタマーハラスメントはお客さんとか、うん、あの会社の周りにいる人たちとのトラブルを全部ひっくるめたのがカスハラというふうに言います。イメージ湧きますか？
それは飲食店でいうともお客さんじゃないですか。でもこう、
そうですね、
なんて言うんでしょうか、もう会社同士とかっていうのもカスハラっていうのはあるんですか？
あります、あります。取引先同士のカスハラっていうのはありますね。あと、まあ、私保育園の関係の問題をたくさんやっているのであるんですけど、うんうん、保育園で子どもたちが大きな声を出して近隣の住民からクレームが来たなんていうニュースが 2,3 年前の話題になって、こういうあのカスタマーじゃない、
うん、
お客さんでない、まあ、お商売をやっている周囲の関係者の人も、はい、うんうん、今回のカスハラの条例の対象になっています。
そうなんですね。じゃあ一概にカスタマー顧客とかいうわけでもないという感じなんですね。
はい、そこが違うのがポイントになりますね。もちろん、はい、あの今の例で言うと近所にいて声がうるさい時に声がうるさいから何とかなりませんかって普通に申し入れすることは当然の権利ですので問題なんですけれども、うんうんうん、話を聞いてもらえないからといって大声で言ったりとか毎日押しかけたりとか、はい、うん、そういった行為が禁止されたということになります。
そうなんですか。こういう条例ができたということですね。はい、
はい、
そして
お得な話なんですけど、
急に、はい、
はい、あの急に通販番組のノリみたいになりましたが、2025年6月からですね、あの東京都より会社向けにですね、うん、カスハラの対策をちゃんとやったら奨励金40万円を出しますよというのが決まっておりまして、
すごい、はい、
この40万円あるとかなり対策が進められます、うん、でハラスメント対策でお金が出るってなかなかないので、うん、あの貴重な機会なの で、
はい、
世田谷の皆さんはこの対象なので、うん、ぜひ会社などでですね、カスハラ対策を進めてあの40万円をゲットしていただきたいなというのが私からのお伝えになります。
はい、これはなんか花輪さんの方でも何かしていただけるとかそういうことあるんですか？
はい、あの私の事務所でもカスハラ対策のパッケージ用意してますので、うん、はい、何をしていいかわからないとかどこから手をつけていいかわからないという時には、うんうん、私にお声掛けいただければあの全てパッケージで提供いたしますので、
うん、はい、
まあ、そんなに苦労せずにあの要は40万円出る分で私に依頼をしてくれれば、うんうん、あのノーコストでカスハラ対策を進めることができるので皆さんもハッピーなんじゃないかなというふうに思っております。
これは本当に初動としてはすごくいい初手なんじゃないかなという気がするんですけれども、
はい、あの、はい、ハラスメントをやっぱり敵を内側に設けちゃうと息苦しくなってしまうので、
うん、
カスハラであれば外の人になるのであの組織的にも比較的動きやすい、うん、初動としては一番おすすめなのでぜひご検討いただければと思います、はい。
さっきのね、あのなんか法律ができてどうしよう、相談窓口大変とかっていうののまず最初に知らなかった人もまず最初にこれをやってみるっていうのもありかもしれませんね。
はい、おすすめです。
はい、ということで詳しくはねぜひあの説明文の方もご覧いただければと思います。花輪さんどうですか、あの出演してみてご感想などいただければと思います。
はい、緊張しましたけどあのハラスメントについてちょっと皆さんに理解していただけたんだったら嬉しいなというふうに思っております。
私はねあの弁護士さんってめっちゃ固くてなんかすごいハラスメントもこれは法律上ダメですとかこれは法律上 OK ですとか第何十何条に基づいてとかいう感じではないということが分かっただけでもすごい良かったなと思いました。
怖い弁護士ばっかじゃないので、はい、ぜひ相談していただければと思います。
はい、ということで本当にありがとうございました。ゲストはリノハ総合法律事務所代表弁護士の花輪宗平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
世田谷キャリアポート、お相手は勝木陽子でした。